それでは神様の御言葉を読みしたいと思います。神様の御言葉はヘブル人の手紙13章8節の御言葉です。新改訳の聖書、新約聖書442ページ。ヘブル人の手紙13章8節の御言葉を読みいたします。ヘブル人宛手紙13章8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。アーメン。今日は昨日も今日もいつまでも同じ法則。韓国語の聖書ではこの法という言葉を使っていますが、日本語では原理という言葉が使われていますけれども、この法則を使うときに万物はキリストの足の下に従わせられます。ではこの法則というのは何であるかというと、キリストという法則です。万物を従わせられたその法則はキリストという法則です。ヘブル人の手紙2章7節から9節を見てみますと、このキリストというのはどなたであるかというと、万物の創造者であられ、また世界を作られた方、創造主であられ、また神の本質の完全な現れ、キリストは神様であられるということです。キリストは神様であられるんですけれども、しかしこのキリストが、ヘブル人の手紙2章7節を見てみますと、しばらくの間御使いよりも低くなられました。なぜ神様であられる方が、しばらくの間御使いよりも低くなられたんでしょうか。それは2章14節、血と肉を切るためにです。人間となるために。ではなぜ人間となれたのでしょうか。それは人間のすべての問題を解決するために、根本問題を解決するために、人となって、血と肉とを着てこられました。そして、2章14節、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてくださったのです。そして2章17節、罪のなだめをしてくださいました。誠の大祭司となってくださり、私たちのすべての罪のなだめとなってくださり、そして9章12節を見てみますと、ご自分の血によって誠の聖所に入り、そして私たちがその聖所に入ることができる、その道を開いてくださいました。誠の預言者の働きをしてくださいました。そしてヘブル人の手紙10章、12節から14節を言われているように、永遠の生贄となってくださり、一つの捧げ物によって、キリストという一つの捧げ物によって、永遠に全うされたのです。この働きを成し遂げてくださいました。永遠の生贄となって、キリスト自身が一つの捧げ物、永遠の生贄となって永遠に全う。他の訳を見ていますと、完成してくださったのです。ですので私たちは本当にこのことを知って、キリストが私のために永遠の生贄となって、一つの捧げ物となってくださり、永遠に全う完成してくださったんだなと、本当にそのことを信じ、そしてこのキリストは今も2章8節を見ていますと、栄光と誉れの冠を授けられ、今、この今です、御座の右の座でキリストは働きをされている。本当にこのことを私たちがないがしろにしてはいけないのです。私たちがいつもこのことを本当に信仰によって信じて、 キリストは神様であられるに関わらず、私のすべての問題を解決するため、しばらくなり見つかり低くなって来てくださり、問題をすべて完成して、終わらせてくださり、そして今、キリストは、御座の右の座でキリストの働きをしてくださり、御使いを使わし、そして、御座で決定されたその御言葉、知恵を私に教えてくださり、災いを止めて恵みと変える、この祝福を今されていると。そして、キリストの皆によって、このキリストの皆が万物を従わせることができる、その法則です。ですので、このキリストという皆を掴んで、その時どういうことが起こるかというと、万物はキリストの足の下に従わせられた。ですので、私たちは本当に、このキリストという名前、本当にそれの法則を握って信仰生活をするのです。ただ私たちの問題を解決しようとか、よく暮らそうとか、楽に暮らそうと、そのために私たちは信仰生活をするわけではなくて、本当にこのキリストという法則を握ったときに、目に見えない中で、神様はこのような働きをしてくださり、そのときに目に見える、万物はキリストの足の下に従わせられたという証拠がきます。で、それで私たちは、このキリストという法則を握って、信仰生活をする。それが、昨日も今日もいつまでも同じ旧約時代のそのキリストの働きはその時だけではなくて今も同じようにその働きはなされているということを私たちは信じてその法則を使っていきます。その法則を使うことができるように神様は私たちを荒野に送られたのです。そして荒野で黙想する時間をくださいました。この荒野で黙想する、本当にこの時間がどれほど重要であるかわかりません。まあ、最近2週間ぐらい戻ってくることができずに、まあ、3週間連続でずっと次男にいたんですけれども、それは兄さんなのレムナントと、またレビのレムナントたちが皆、次男にいました。それで週末、使役者が誰もいなくて、まあ、残ることができる人が私しかいなかったので、まあ、私が週末ずっと残って、まあ、3週間、次男にいたんですけれども、まあ、今回、ペルーから来たダビデというレムナントが90日の集中を終えて、帰っていきました。まあ、その時に、まあ、証ししようとして証ししたわけではなくて、まあ、私たちに感謝を伝えようと、食事が終わって感謝を伝えようと、まあ、話しかけてきて、その時に、まあ、自分の証をしていたんです、証が出てきたんですけれども、まあ、今年の5月に、ペルーにおられる牧師夫人に偶然出会って、で、その出会ったことによって、まあ、本当に自分は神様ともう一度会うことが、神様と、まあ、その時に、まあ、実際的に救われることができたと。昔中学時代、世界レムナント大会にも来ていたらしいんですけど、まだその時には、まあ、実際的には救われていなくて、今年の5月に救われたと。まあ、それで、まあ、継続的に牧師の家庭に招いてくれて、まあ、そこで御言葉運動を受けて、そして、まあ、キング牧師が来た時に紹介されて、まあ、急に韓国に来ることになったんですけれども、まあ、その、最初はいろいろ、すごい大変だったそうです。もうその証の中で大変だった。大変だった。それ何度も出てきていました。あ、よっぽど大変だったんだなと。まあもちろんペルーの文化と韓国の文化全然違うために、まあ本当に多分合わせるのが大変だったと思います。また、いろいろ人たちが話し合って笑っている時に自分だけ入ることができないとか、まあいろいろそういう大変だったことがあると思います。しかし、まあ本当に証していたのが、まあ、今回自分はこの4つのその集中祈りを持って帰ってペルーでも継続的にすると。また、今までこの聞いてきたメッセージ、霊的な戦いも自分は継続的にすると。7つのその赤い頭を持った悪魔との戦いも継続的にして、武具も身につけて、御言葉運動もしていくと。これから自分は、前はこれからどうなるんだろうと、まあ、家族、国に借金があるそうですけれども、それで、まあどうなるんだろうと、 自分の友人を見てみると、友人はもう大学も卒業して、そして良い職場に就職してと、落ち着いた、まあそういう環境があるのに、自分は何もない。これからどうなるかわからないと。だけれども今回ここに来て、そういう恐れは全部なくなったと。まあ、これから神様は自分を神学校に送るか、またそれとも何か仕事をさせるか、それはまだわからないけれども、まあ、韓国語もこれから学んで、まあ、また来ることができるかもわからないけれども、自分はまあ今回くださったその御言葉を握って行きますと、現場に行くと、まあ、そのように明かしされていました。まあ、それを聞いて、まあ、少し泣きそうになったんですけれども、本当に黙想、その中で自分の姿を発見することができるようになります。ただ、教会生活をしていると、自分は、まあ、見言葉はある程度わかるし、いい信仰生活をしているから見えますけれども、しかし、実際に黙想の中に入ってみると、何が見えるかというと、ヘブル人への手紙2章1節から3節、これが見えるようになります。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。私たちはこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうと。私たちは霊的な事実をないがしろにしているつもりはないんですけれども、しかし気がつくと、ないがしろにしてしまっている。本当にないがしろにしないようにしようと思っているんですけれども、しかし、礼拝が終わって家に帰る途中に、いつものように LINE をしたりとか、また YouTube を見たりとかしている間に気がつくと家でも LINE をずっとしていたり YouTube をしていたり SNS をして、ないがしろにしているつもりはないんですけれども、ないがしろになってしまっている。テレビを見たりとか友達と会ったりとか会話をしていて、ないがしろにするつもりはないけど気がつくとないがしろになってしまっている。何をでしょうか。ヘブル人への手紙1章7節から9節。この御使いについて、御信条を見ていますと、悪霊についてとてもよく、研究しています。特に新興宗教に行ってみますと、すごいそれを感じます。新興宗教に行きますと、ある一つの呪文などを教えてくれます。それをずっと唱えていると、悪霊の力が来ると。ですので、それを本当に1時間でも2時間でもずっと唱えています。そうすると本当に、その答えが、悪霊から答えが来ます。そうすると、まあ、その人たちはそれが神様だと思って、本当は悪霊なんですけど、神様だと思って、また継続的にして、また他の人にも証をしてと。ある意味、その悪霊についてものすごい信じてやっています。しかし私たちに神様は、この御使いを使わすと約束されていますけれども、しかし、実際に、御使いを使わしているんですけど、また少し経つと忘れてしまって、また御使いについての力をメッセージを聞いた時に思い出して、また使うんですけど、また少し経つと忘れてしまってと、気がつかない間にないがしろにしてしまうのです。また、御子について、私たちはこの御子の4つのこの信仰、これを常に味わう。それが信仰生活です。しかし、気がつくとこのことも忘れてしまって、今、目の前にあること、そのことばかりに集中してしまって、知らない間にないがしろにしてしまいます。また、神の御国、そして御座はいよいよ限りなくと、このようなものすごい霊的な世界が私たちの周りにあるんですけれども、しかし、これをないがしろにしてしまうのです。そして私たちはどこに集中しているかというと、ヘブル人への手紙1章10節から12節、この神様の御手によって作られた世界、十節を見てみますと、一章十節は、主あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びますと。滅び着物のように、古び、巻かれ、取り替えられる。この世界、創造された世界、私たちはこのことに、集中してしまっています。ですので、気がつくと、ないがしろに、この、ものすごい神様私たち霊的な祝福をくださっているんですが、このことについてないがしろにしてしまっています。そして、そのようにさせる敵がいるのです。敵は死の力を持って恐怖を与えます。トラウマを与えるのです。もう死の力という恐怖を与え。 まあ、今回次男にある看守さんがおられるんですが、その看守さんは幼い時に、まあ、どうしたのか、こう針みたいなものがこの頬を直通してこのように抜けて刺さってしまったそうです。で、その刺さった時には瞬間だったので痛くなかったんですけれども、それを見たあるおばさんが驚いてそれを抜いてくれたそうです。その時ものすごい痛かったらしくて、それ以来もう注射とかの針を見ると、その時の恐怖が思い出て、未だに恐ろしいと。悪魔はそのように恐怖を与えて、トラウマを与えて、長い間その人を死の力を持って恐れるように、恐怖を持つように、そのようにします。そして結局はこの滅びる、この世界は滅びるんですけど、しかしそこに執着するように、この中で、この世の中の人たちはどうでしょうか。いい職場に入って、いい楽な家を買って、そして楽な車を買って生きることが幸せであると。今この世の中の人たちはみんなその考えで、しかしクリスチャンもそのような考えが入って、この霊的な世界についてはないがしろにして、目に見えるこの世界、その中で、まあ、自分はどのように生きるかと、まあ、そのようになってしまいます。ですので、そうではなくて、私たちは本当にこの霊的な世界、これを置いて、黙想する、その時に何が見えるかというと、ものすごい霊的な世界が見えるわけではなくて、ヤコブのように御使いがはしごの上を上り下りして、そういう世界が見えるわけではなくて、黙想すると、一番最初に見えるのは霊的な世界はないがしろにしているんだなということが見えて、二番目に見えることは、私たちの心の状態、それが見えるようになります。どういう状態であるかというと、ヘブル人手紙3章、10節を見てみますと、3章8節、荒野での試みの日にと言われていますけれども、10節では、彼らは常に心が迷いと、イスラエルが滅びた理由です。常に心が迷い。そして、13節を見てみますと、今日と言われている間に日々、互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、日々惑わされています。そして、心が固くなになってしまっています。自分の心の霊的な状態がこうなんだなと、イスラエルの民たちと同じように自分も心がこういう状態になってしまっている。それを発見するようになります。常に心が迷いとは何でしょうか？悪魔は、悪霊は何でしょうか？私たちの中に考えで入ってくるのです。悪霊というのは幽霊のような存在ではなくて、考えなのです。考えでスッと入ってきます。ですので以前、牧師夫人が 99% は悪霊の考えだとそのように言っていましたけれども、それが本当に正しいのです。ローマ人手紙3章4節で、人は偽りであったとしてもと、神は真実な方であると。そのように御言葉で言っていますけれども、私たちは自分の考えはとても正しいと思っていますけれども、その考えは実際どこから入ってきたか、どの考えから形成されたか、それが重要です。また、悪霊は感情にも入ってきます。悲しい感情や怒りの感情、この感情の中に入ってきて、特に女性はこの感情がとても弱いです。私自身を見てもそうですけれども、感情的に傷を受けてしまったりとか、そういう風になると、なかなか許しにくくなってしまったり、本当にこの感情が弱いですけれども、このように感情の中に入ってきます。ですので、カインを見ていますと、カインは悪いものから出たものであって、その兄弟を殺したと。悪いもの、悪魔から出たと。悪魔がカインに考えを与えました。感情に怒りを与えて、そして兄弟であるアベルを殺すように、そのように考えを入れたのです。またイスカリオテユダのような場合も、悪魔はすでにイスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと。そういうふうに悪魔は考えを入れて思いを入れます。ですので私たちが自分の考えを判別できなければ、騙されてしまいます。あ、自分のこのスッと入ってきた考え、これが悪霊の考えか自分の考えかわからないと、 騙されてしまいます。ですので、本当にこの考え、それを判別するということがものすごく重要です。そして日々惑わされて、そしていつもこのような考え、雑の中にいる自分を見るのはすごく嫌です。自分自身と対面してみると、いつも雑念の中にいる自分を見ます。そうすると、そういう自分を見るのが嫌だために、今度は中毒の中に入っていきます。そういう自分と対面したくないので、ついスマホを見てしまって、で、いろいろニュースを見ている間に、まあ、今度は YouTube を見たりとか、そのようにして、他の中毒に入って、そして自分自身と対面しないように。なぜ子供は勉強をしないのかというと、結局、自分がなぜ勉強すべきかというビジョンがなく、自分に対する確信がないために、結局逃げてしまうのです。机に座っているかといって座っているわけではなくて、結局は、その自分から逃げて、そして、他の道に行こうと、中毒に結局はなってしまいます。そうすると今度は心が固くなりになって、あ、結局自分はできないと。そういう固定観念の、固定的な考え、自分は祈っても答えられないと。あ、自分は世界的なレムナントには、七人のようなレムナントになることができないと。そういうふうな心がなってしまいます。そしてイスラエルと同じように滅びてしまうんです。で、それで、黙想していると自分の心の状態が見えます。そうすると人は黙想したくなくなってしまうのです。しかし、ここで黙想を止めてはいけないのです。これ止めるわけではなくて、さらにこの黙想の中に入っていくと、あ、自分が霊的に成長していないということが見えるようになります。最初恵みを受けてすごい成長しているんですけど、ある時から傷を受けてしまって止まってしまう。父の御子のように、また、幼子のようになってしまう。五章十二節から見てみますと、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないのに関わらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、父を必要とするようになっていますと。また父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのですと。この父の御子と幼子とは何でしょうか？自分で責任を取りません。いつも言い訳しています。あの人のせいで、この人のせいでと。そういうふうにいつも言い訳をしているのです。しかし、大人になるということは何でしょうか？しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちによ るものですと。大人になるというのは、これは私の解釈なんですけれども、良いものと悪いもの、それは何かというと、精霊の考えと悪霊の考え。それを判断することができ、見分けることができる。そうなると大人になるのではないかと、私はそのように思っています。考えの中で、考えは二つのうちの一つです。悪霊の考えか、精霊の考えかと。二つのうちの一つです。その中間はないのです。ですので、精霊によって来た考えか、悪霊によって来た考えかということを分別できるようになったとき、そのときから大人になることができます。ということは、私たちは黙想しない限りは、それが分別できないために、ずっと幼子のような、父の御子のような、ずっとこういう状態で信仰生活をしなければいけません。ですので、本当にクリスチャンになった人たち、その人たちを、御言葉運動をしながら、この黙想の中に導くということはものすごく重要です。なぜかというと、そのようにしないといつも、このような自分の姿が見えないために、いつもこのような父の御子のような幼子のような状態、何年経っても、十年経っても、同じ状態。いつも、試みに合ってしまって、御言葉を誰かに解釈してもらわなければ、結局は誰かに話を聞いてもらわなければ、信仰生活できない。ずっとそういう状態になってしまいます。で、その黙想を通して、あ、自分は霊的な世界をないがしろにしていたんだと。あ、自分の霊的な状態はこういう状態。あ、自分は成長できずにいたんだなと。このことを見ることができるようになって、そしてだんだん、黙想するにつれ、この考え、あ、この考えは悪霊から来たんだなと。私が、この間、その、牧師夫人の事故があった時に、病院に車で行く時に、その時に継続的に祈っていたんですけど、いろんな考えが入ってきました。で、その時に、 ああ、これ全部悪霊が与えている考えなんだなと。もう本当に次から次へと、私がもっと早くあそこに行っていればとか、いろんな考えが来ました。ああ、これ全部悪霊の考えなんだなと。まあその時に分かったんですけれども、もし私がそのことを判別できなかったとしたら、私は多分、もう本当に全部自分のせいにして、まあうつ病になっていたのではないかと思うぐらい、もう考えが巧妙に入ってきました。そういうふうに、この考えを見分けることができないと、悪霊の考えが自分の考えであるかのように思って、あ、自分は本当にこんな悪い人なんだなと、あ、自分のせいなんだなと、全部そうなってしまう。そうではなくて、本当にこの考えは悪霊の考えと精霊の考えがあって、自分が祈っている時に来るそういう考えは全部悪霊の考えなんだなと、判別して切り捨てることができないと、全部、騙されてしまって、結局は悪霊の考えによって私が形成され、その考えによって私が考えて動くようになってしまいます。で、そうで、本当にこの荒野で黙想する時間というのがものすごく重要です。では、荒野で何をするのかというと、心の板に書きつける必要があります。何をでしょうか？福音をです。福音を継続的に心の板に書きつける。で、そうで、それをすることができるように今、6つの基礎メッセージを呼吸に乗せて祈りでしています。この神様もちろん働き人と、また、道の6つの状態、キリストの10の神様に会う道の福音のメッセージ、そして5つの確信、7つの信者の祝福、そして3つの神様が、三つの世の中を生かす方法と、その六つの基礎メッセージを今継続的に御言葉を載せたりとか、また、黙想をそのようにしていますが、何のためにそれをしているかというと、私たちの心の中に福音の御言葉を書きつけるためにです。ほとんどの人たちはこの福音をどういうふうに取っているかというと、知識で取ってしまっています。特に日本はそうであると。以前、日本の教会に行った時にある方がそのように言っていました。日本の、いろいろ、日本巡回した時に、ある日本の、まあ、埼玉にある教会を訪問して、その牧師先生と会って、まあ、いろいろお話をしたことがあったんですけど、その牧師は何と言っていたかというと、日本のような場合は、福音が、まあ、その、富裕層に、エリートたちに最初入ってしまったと。そして、知識として、そのように入ってきて、ですね、知識的に日本人は福音を理解しようとすると。しかし、私がその、進学校で学んだとき、韓国のような場合はどうであったかっていうと、韓国は、貧しい人たちにこの福音が最初入りました。そしてその人たちは貧しくて、もうどうしようもない状態のために、祈りからしたそうです。ですので、韓国は、その、ソウルの周りに山がずらっとありますけれども、その山にすべて祈祷院があって、そこに人たちは行って、お祈りをしたと。ですので、祈りの中で、いろいろ神様からの奇跡を体験したりとか、そのようにしてリバイバルが起こって、今韓国の中で、まあ三分の一はクリスチャンだとそのように言われていますけど、日本の人たちはこの知識で福音を理解しようとします。ですので、聖書勉強会とそのように理解しようとします。しかし、福音というのは知識ではないのです。ですので、ヘブル人の手紙4章2節言われているように、福音を解き聞かされていることは私たちも彼らと同じなんです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけなかったからですと。私たちは福音、それは知識ではなくて信仰によって結びつけられる必要があるのです。信じなければ意味ないのです。本当に信じてこその福音というのは神様の御働きが起こるからです。そして本当に死んだ時どういうふうになるでしょうか。4章3節で言っているように安息に入るようになります。安息というのは安らかな息というふうに漢字を書くではないでしょうか。安らかに息を吸うようになります。キング牧師はこの人がどういう状態かということを鼻を見ればわかるとそのように言っていました。鼻を見るとその人がどういうふうに息をしているかが見えるそうです。で、そうで、その人の息の仕方を見て、あ、この人は本当に安息を味わっているんだなとか、あ、この人は何か今、霊的な状態が焦って、何かそういうふうにしているんだ、そういうふうに、息を見たらわかると、そのように言っていました。 本当に私たちは信じたときに安らかに息をすることができる、そういう状態になることができます。そしてこの御言葉は4章12節、関節と骨髄の分かれ目も、分かれ目さえも差し通しと、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭くと、魂と霊、それをも癒すことができる力があります。また関節と骨髄の分かれ目さえも差し通しと。で、そうで、このような、本当に神の言葉には、そのような両刃の剣のような力があるんです。ですので私たちはこのことを信じて、神様に祈るんです。神様の御言葉は生きて、働いて、そして癒すことができると、その信仰を持って祈っています。そしてヘブル人手紙6章13節から18節。この神様は、神様はご自分に優れたものがいないために、ご自分の皆をかけて、偽ることができない、その神様は誓っておられるのです。で、そうで、神様、私たちにくださった御言葉というのは、神様がご自分の皆をかけて誓っておられます。必ずそのようにすると。アブラハムのような場合も、絶対にイサクが生まれるような状態ではありませんでした。もう、その、サラのような場合も、赤ちゃんを産むことができる、そういう状態ありません。アブラハムもすでに100歳になっています。しかし、それでも、アブラハムは、信仰を疑うことをせずにと。そして、ますます信仰が強められて、神様には約束されたことを成し遂げることができると。そのように、固く信じたと。そのように言っています。そのように私たちも、本当に神様は私にくださっている、その契約の御言葉は、神様が私にくださって誓いであるために、必ず、今見たら全くそのようにならないかに見えますけれども、しかし必ずそのように神様はしてください。なぜかというと神様の御名によって神様は誓っておられる約束であるからです。ですので、これらのことを私たちは心に書きつけていくのです。ヘブル人の手紙、8章8節から10節。私が本当にすべきことは、本当にキリストから目を離さないということです。しかし悪魔はそのようにできないように、キリストから目を離すように、他のこの世の中のこと、これに集中するように、そのようにさせます。ですので私たちは本当にキリストから目を離さないで。ですので、8章、8節を見てみますと、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると、主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけると。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ですので、私たちは継続的に、この神様の契約を、昔は十回を神様は岩に刻まれました。また、聖書の御言葉は、巻物に、紙に書いたではないでしょうか。しかし、そうではなくて、心の板に書きつける必要があるのです。継続的にノートに書くわけではなくて、心に継続的に神様の御言葉を書きつける。そのためにも6つの基礎メッセージ、それを呼吸に乗せて、継続的に心には書きつけているではないでしょうか。また、蒼天祈祷会を通して、継続的に6つの基礎メッセージを心に書きつけています。それを書きつけていると、本当に私たちの信仰は揺れなくなります。岩のようになります。ハデスの権威が攻撃してきたとしても、そのハデスの権威を打ち砕くことができて、このキリストの鍵、その鍵である法則を継続的に私たちは使うことができるようになります。ですので、私たちは継続的に心に書きつけていく必要があります。その時に、この荒野で実像を私たちは見るようになります。本当にこのキリストの法則、四つの法則を私たちが味わっているときに、どういう状態になるでしょうか。答えが来るというよりは、逆に神様は私たちを問題の中に入れられるんです。創世記三章の中に私たちを入れられます。創世記六章、十一章の中に私たちを入れられます。ノアも六章の中に、本当に世の中が滅びる、そういう中に神様は入れられたではないでしょうか。また、黙示録12章1節から9節、この7つの 赤い竜、七つ頭を持った赤い竜、それが支配している。その世界をイエス様も見られたではないでしょうか。ですので、私たちはこのような現場に神様を送られます。問題のある現場に送って、その現場の中で、私たちの信仰を神様は見ておられるのです。本当にこの中で、この荒野のような現場の中で、本当にこのような問題の中で、私たちが昨日も今日もいつまでも同じキリストの法則、それを握って、その祝福を味わっているか。で、そう、七人のレマンたちもそうでした。祝福を受けたというよりは監獄に入れられたり、また、ダビデのような場合はいつもサウル王がダビデを殺そうと、そのように追いかけてきたのではないでしょうか。そのように、いつもそのような問題があるかのように見えますけど、その中で神様は本当に私たちがキリストの法則を味わっているか、それを見られます。そして、私たちは問題を見るわけではありません。その中で私たちは問題を見るわけではなくて、ヘブル人への手紙12章2節であるように、キリストから目を離さないでいなさいと。韓国語の聖書を見ていますと、キリストを見上げていなさいと。そういうふうに書いてあります。日本語聖書では、キリストから目を離さないでいなさいと。私たちは問題を見なきゃな、キリストをずっと見ているということです。問題は来ているんですが、その問題は置いておいて、キリストを継続的に見ていると、どういうことが起こるかというと、信仰の創始者であり、完成者であると。神様は私たちの信仰を完成させてくださる。その働きが起こるようになります。そして、ヘブル人への手紙2章7節から9節。継続的にこのキリストから目を離さないと、多くの苦しみを通過するんですけれども、その中で、神様は私を本当に愛されているんだなと。どんな苦しみや問題が来たとしても、それでも神様の愛が私たちに注がれているな。三位一体の神様が深いうめきの中で私たちを置いて継続的に取り足祈りをしてくださっているんだなと。神様が私の味方で、私が乗り越えることができない試みを神様は与えることはないんだなと。神の愛を発見して、神様が私にくださっている恵み、すべては神様の恵み。神様は今私にこのような恵みをくださっているんだと、それを発見するようになります。そして、昨日も、今日もいつまでも同じキリスト、その法則を握っているときに万物は救済しように従わせられると、その証拠が現れます。ですので、今週はこの法則、まあ、日本語では原理とも言いますけれども、キリストという法則、それを握って、このキリストの四つの法則、それを握って、今週、本当に、荒の中で、黙想をし、心の板に書きつけ、実像を見る、そのような一週間と習いことを願います。それではお祈りをさいたします。神様に感謝をさいたします。キリストという、私たちに法則を悟わせてくださったことを感謝いたします。今週一週間、キリストの法則を握る中で、本当に、黙想の中で私の心の状態を知り、心の板に福音を書きつけ、そして実像を見ることができる一週間となりますように、感謝しイエスキリストの皆によって祈りをさいたします。アメン。